気にせんとしてくださいね。出だしがあるんです。
はい、はい。
血液型ゾーン。ようこそ、血液型ゾーンへ。こちらは血液型ゾーンです。ご案内は私、諏訪山義雄でございます。今回は、真島俊三先生と上村先生をお迎えして、血液型を切り口に芸能界の話題、社会での出来事をお話ししてまいりたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと、夜の感じと違いますね。
あ、そうですか、ね。まだ日が出てるので。
まあ、上村先生はね、皆さんご存知だと思うんですけど、今日は真島俊三先生という、ご専門は戦争倫理学ということなんですけど、もうね、それこそその名の通り、戦争を研究をされているということで、うん、いろんなとこ行かれてるんですよね。で、そこで、まあ、バカの一つ覚えじゃないですけど、お化け見たことないんですかと。
はい。
お化け。いう話で、ね。はい。はい。
お化け。
はい。お化け見られたんですよね。
見ました。
はい、
ですね。はい。3回かな、はい、見ましたね。
はい。
1回目は大学生の時ですね。パリに行ったんですね。
はい、はい、はい。
それでね、
はい、
ですね、古い、安いホテル泊まったと。
はい、
そして寝てたと。はい、それでやっぱ目、ふわって覚めたんですね。
はい、
でそうすると、こう、足元の方、ふって体が動かないけど見た。そしたらですね、はい、怖い。頭の大きい半分ぐらい、こう黒いのと、体が育ったのが、はい、ドアのところの横で、ヨヨーンって入れて、すが、割ってきたんです。あわわわわって思って。俺は怖かったですね。で、それで次、ふって体動きに行ったんですね。やべ、ホテルで寝てらんねえと、そのまま街に繰り出して、朝まで飲んでました。明るく飲んでました。
飲んでたと。
飲んでたというです
ね。それ頭大きいって、頭がもう、はい、二頭身みたいなやつ。
そうそう、3メートルぐらいあって二頭身なんですよ。で、頭がこう丸くて、黒いん。
この頭だけ
で。でかいドラえもんみたいな。
そうそうそう。
そうだな。
でも体が細いんですよ。それが、ひょひょんって揺れて、こわーみたいなね。
パリ。
パリ。
ホテルの名前とか覚えてない。
ちょっと覚えてないですね。あれはただね、カルチラタンの方のねですね、はい、あの古いホテルでしたね。
気をつけてくださいよ、皆さん。
気をつけてください。
パリが怖い。
いや、こっちはお化けじゃなくて、宇宙人わかんないですね。
でも、はい、でもあるでしょ。その、いわゆる金縛り状態にはなったわ
け。
な
りました、なりました。
わかんない、わかんない。はい。それが、大学生からもう二十歳そこそこで。
22歳ですね。はい。はい。一つ目ですね。
はい。
二つ目が、うん、はい、ですね、これは日本になりますね。
はい、
北海道は、
はい、
登別温泉。
ほう。
ですね、それでですね、はい、ちょうどゴールデンウィークの時でですね、はい、大学からのお友達とですね、はい、一緒に行こうよって。
はい、
まあ、ゴールデンウィークはいろんなところで埋まってるわけですね。
はい、
唯一、
はい、
そこの高いホテルの、はい、ある部屋だけ空いてたんですね。
はい、
それはこう部屋が高い部屋なので、
はい、
二部屋あって、一部屋は、
はい、
ベッドがあって。
はい、
一部屋は和室があるというので、はい、こう、ただ4人ぐらい泊まれる。はい、そこ2人で使うという、
はい、
豪勢なことをしました。
はい、
そしたらですね、はい、じゃあ和室を取ると。
はい、
で、向こうは、洋室、ベッド2つあって、まあ、1つ取るというので、はい、まあ別々に。
あ、なるほど。
そうですね。はいはい、で、こう、登別温泉にありがちな、こう、川が流れて、せせらぎを聞きながら5月の、ちょっと涼しいな、ぐらいの、こう、夜中の3時頃ですね。
はい、
また、金縛りになったんですね。
お
で、足元振ってみたんですね。
はい、
そしたら、まさかの、
はい、
まさかのですよ、はい、髪が長くて、はい、白いジュバンを着てるのがいたんですよ、まさかの、
もう、絵に描いてる
もん、あれが、たぶん、その、登別温泉も、その、開拓時代からいっぱい人が集まったり、鉱山があったり、労働者がいて、
はいはい、
女性が売られたかなんかの、はい、売られたのの、典型的なイメージがいたんですよ、それがまた割ってきたんです、うわーって思いました、
ね、それもこっち来た。
どうしても来た。ヒュージャーでうわってきたんですよ。
ほう。うわ。顔も見えた。
顔も見えた。あのね、貞子みたいな感じかな。
髪の毛がこう。
こんな長くなかったら、ありましたね。
あれも。それも、まあ、来て、バッと、かけた。
うわーと思ったら、溶けましたね。
で、その時は、飲みに行けない
し。怖いし、そっちの洋室の方にこそこそ行って、隣に乗ってこっそり出て、朝起きて、なんでそこで出てんのよ。いや、お化け、お化け、お化け、お化け、みたいな。何言っててこいつはって顔を出て。
あ、ほんと、でもその洋室の方に出てた人は全然気づいてもない。
ああ、へえ。だからまあ、朝のちょっと怖いから見てきてあっちって、北線行ったんですよ。なんもないよって言われて、こう、
はあ、
はあ、 二つ目でした
。洋室には出んかったな。
寝ないみたい。
その後は寝れたね。
寝れましたね。ちょっと怖くて。
飲まんかった。
飲まんかった。もう怖くてプルプル出てた。三つ目いきましょうか。三つ目はですね、これもね、ですね、ロシアですね。
あ、ロシア。はいはいはい。
サンクトペテルブルクで行ったんですね。学会で行ったんですが、その時にですね、まあなんか、まあ、ホテルですよね、
はい。
ホテルが入って、こう、なんか、部屋がですね、なんかなと思ったんですね。
はい、
古い感じで。はいはい、それでですね、はい、寝てたんですね。はい、そしたらですね、はい、寝室のドアの方から誰かが入っていくんですよ。あ、入ってきたなぁと思って、その時は、強盗か、刺されるなと思ったんですね。そっちでが怖い。
なるほど、なるほどね。はいはいはい。
いや、でと思ったんですよ。はい、そしたら、なんでしょう。スーって来たら、
はい、
あ、なんか足元の方立ってるなと思ったんですね。
はい、
そしたら次の瞬間、
はい、
布団の中からグワッて来たんですよ。えぇーみたいな。今回布団の中来たんですよ。怖えーと思って。
はいはいはい、
でもはい。別に多分デリとかないと思うんですけど、そのまま、怖えなと思って、それも溶けたんです。
ああ
溶けたんです。
で、グワッとなって、そのまま、まあ、いなくなったとか。
いなくなりました。
ああ。
ただ、続きがありまして、
はい、
テレビつけて寝るじゃないですか、怖いから。
はいはいはい、
で次の日です。また寝たんです。
はい、
また入ってきたんですね。
もう、
来たよ、二日連続かよと思ったんですね。で今度は、こう、足元を通って、スーって来て、この、曲がって、はい、真っ暗もつで、ベッドの。
はい、
でこっちの顔を覗き込んでるぐらいまで分かったんで、あ、気持ち悪い、スーって消えたんですね。
はい、へぇ、
はい、それが2回目ですね。2日続けて、これが3つの話です。
それいずれも金縛り状態、
はい、金縛り入ってましたね。
金縛りは結構合うってこと、は
い、あ、これ創作ですね。
ああ、なら金縛りあったら絶対幽霊が出るというか。
出るのか分かりません。多分相関関係がある
そうだ。
相関関係があ
るそうだ。ロシア。でもなんかこう、ロシアでもフランスでも、登別でも、
はい、
まあ似たような感じっちゃ感じか、はい、一応。
うん、
共通点がありまして、はい、それはですね、
はい、
大体普通のホテルって、
はい、
泊まったこと皆さんあると思うんですけど、
はい、
ビジネスホテルでも、
はい、
ドアって見えないですよね、客室に入る。寝た時に。
はい、
そこの、さあ、3つの例の共通してるのは、
はい、
寝た時に、1つは布団ですけど、はい、客室の出入り口のドアが見えるんです。
は
い、見えたんです。
はいはい、
はい、ははそれが多分一つ言えるな共通点かな。
あ、なるほど。寝た時にドアが見える、
うん、ドアが見えるところだと、はい、ひょっとしたらその3つの共通点かなと思って、
うん、
3つの事例の見えるところが出るというか感じるのかな、もしもいるとするならば、うん、かなと思いましたね、う
ん、あ、それはちょっと皆さんポイントとして、うん、気をつけてくださいね。
はい、
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 お家でもそれはあるかもしれないですね、要するに、
うん、
幽霊が家出る家っていうのは例えばワンルームマンションとかで、
うん、
なんかこうパッと寝たら、うん、自分のドアが見える部屋は、うん、ひょっとしたら、
うん、
見えない方角に変えるとか枕を、
うん、
した方がいいかもしれないですね、
うん、そうね、だからこっちが見えるってことは向こうも見えるってことだから、
哲学者
深淵問題
から深淵を覗き込むのはまたそうそう、いやでもそれがあって、はい、なんか、はい、もしかしたらここでいるっていうのが向こうも分かって寄ってくるっていうの
は、
うん、
なるほど、
あるかもしれない、
あ、なるほど、っていうのはそれはそれがまさしくドアになってる
か
もしれない、ドアを通してこっちを見てる、
そうそうそうそう、
あ、
そのまますぐ、まあ、ドアってね、
はい、
入ってこれるものだから、なんかそういう形なのかもしれない、
さすが、
いやいやいや、ちょっとええこと言うな、でも何も、そんな曰くつきとかそういうことはない、なんか特に
曰くつき、
そう、パリにしても登別にしても、
はい、
ロシアにしても なんかそこはそういうことがあるよとかっていうことは別に聞いたりとか、
パリと、うん、そのサンクトペテルブルクは全然なくて、
うんうんうん、
ただ登別に関しては皆さん、うん、ググってください、うん、危ない危ない、
あ、じゃああるかもしれない、
あるかもしれませんね、はいはい、そういう、はい、ね、人が売られてくるとかね、
北海道もいろいろね、うん、確かにありそう、うん、はい、
へえ、
まああとちょっとね、まあこれ余談ですけど、
うん、
どうですか、そのまあいろんな国行かれてると思うんですけど、いろんな国でもその幽霊話っていうのは似たような感じ、あんまりしない、
あんまりしないですね、
あんまりしない、
あんまりしないですね、
なるほどなるほど、
普通にせんのかな、でも 結構都市伝説とかっていうのは向こうでもあるし、うん、実際話したりするじゃん、うん、あといろんなそれこそ鍵のあのフックを持った殺人鬼が使うみたいな、そういうフォークロア現代のもあったりするから、ありそうなんだけど、なんでかな、我々の交流してる人間がそういうことはあんまり言う人間がいないだけなの、
そうじゃないですかね、私たち世界狭いです
から、ね、世界狭いからね、まあまあ、いろんな国の人間知ってても、まあ、みんなちょっとおかしい人たちばっかりやから
、まあ、だからほんならあのこれからちょっとね気をつけて、あのそういうこと聞いてみてください、いろんな国の人に、
う
ん、
そうですね、
はいはい、で何かあったら教えてください、
分かりました、
はい、
機会があれば、
はい、でね、あのまあこの回は、うん、まあ、これまでなんですけども、ちょっとね、あの下に書いておきますけど、うん、違うチャンネルで、あのまあもうちょっとこう、まあ、真面目っていうこともないけれども、うん、あの何、戦争倫理学についてね、うん、お話を聞いております、はい、あのこれね、あのすごいいいお話になると思いますんで、うん、ぜひそちらも見てくださいね、うん、ということで、どうもご視聴ありがとうございました、
ありがとうございました。